今朝恵みをいただく御言葉は、ヨハネによる福音書の18章28節から40節までです。ヨハネによる福音書18章28節から40節です。ヨハネ18章28節から40節。はじめに32節までを宣言します。さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは過ぎ越しの食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきて言った。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛するイエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたはポンテオピラトの前で素晴らしい告白をされたお方、そして人の住むことのできない大いなる光の中に住んでおられるお方、あなたがこのように低く減り下ってくださり、私たちの身代わりとして死刑にされましたことを感謝いたします。我らはその十字架を仰ぎに臨みます。どうか今朝その十字架の言葉を私たちにお語りくださいますように、取り継ぐしもべの唇を清め、またあなたの御言葉を語るに値するものとして主よ、あなたが支配し整え、また一人一人の耳を清め整えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。しばらくヨハネによる福音書の、公開説教がとどまっていたんですけども、前回までのところ、18章の、初めからのところにおいて、本当に示されたこと、それはイエス様はことごとく真実であったということ、そしてそれに引き換え、人はことごとく、弟子も含めてです、12弟子も含めてことごとく不真実であった。そして、イエス様に対して、弟子たちは、最後までついていくことはできず、結局自分自身に戻って、自分の、ところに戻ってしまった。で、そしてイエス様のことを訴える人々は、イエス様に何か、濡れ衣を着せて、で嘘偽りの証言まで立てて、そういう証人を立ててまでしてイエス様を訴えようとするんですけど、しかしイエス様は真実なるお方ですから、一切そうしたものは見つかりません。で、それで結局、何をこの、口実にイエス様を訴える口実をしたか、それイエス様が、生ける神の御子キリストかどうかという点なんですね。で、それでイエス様はそうです、生ける神の御子キリストがイエス様ですけれども、この大祭司、カヤパは、あなたはその生ける神の御子キリストかって、聞いたらイエス様がその通りである、ということを、そうですね、その通りのことをイエス様が言ったら、そのことを、それを、偽メシアのくせに、自分を、メシアだと偽証したということで、イエス様が捕らえられたわけですね。イエス様が生ける神の御子キリストかどうか、これを受け入れる人とそうでない人に 結局真っ二つに分かれて、そして最後の裁きの時、このイエス様を、ね、生きる神の御子としたか、それともそれを拒否したか、それによって分かれることになります。大祭司およびこのイエス様のことを死刑にしようと、イエス様にいてほしくないとした者が、イエス様をこのようにしてポンティオピラトの、ね、裁判の席にイエス様を持っていくんですね。今もなおこのイエス・キリストというお方が、ね、この生ける神の御子キリストメシアであるということを嫌がる人がいるから、だからこの日本は、ね、メディアの中にイエス・キリストが、ね、登ることはほぼないんですね。イエス様の奇跡、イエス様が、ね、今この時代働いておられるということを、これが放送に上ろうとするとそれをカットするんですね。なぜ？それはイエス様が生ける神の御子キリストであるということをそれを嫌がる勢力があるからです。サタンは、ね、何とかしてこのイエス・キリストを、ね、この生ける神の御子キリストであるかどうかを、ね、それを落としめて引きずり下ろして、ね、むしろメディアは、ね、なんか、キリスト教のことをなんかすごいねじ曲がった形で面白おかしくして、ね、アニメの中でもそうですね、十字架が出てくる、ね、場面においてなんかすごくなんかひねくれた形でキリスト教を、ね、表現しているようなものが多いですけれども、本当にですからこのイエス・キリストがメシアであるかどうか、ね、これを世の中の勢力は、ね、食ってかかってきます。このイエス様の十字架の場面においてもそうでした。でだからイエス様はポンテオピラトの前に、ね、引きずり出されていったわけです。で、ここにおいて、ね、28節で、ね、彼はイエスをカヤパのところから、ね、まあ、カヤパが大祭司ですね、そこから総督官邸に連れて行って、そしてこのポンテオピラトにの官邸における裁判が、ね、始まります。で彼らは杉越の食事が食べられることないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。これは要するに異邦人の、ね、その家の中に入ると汚れを受けるから、で汚れた状態ではこの時、ね、杉越の祭りです、杉越の食事が食べられなくなるということ でそれで総督であるピラトの方から、ね、わざわざ、この群衆の前に出てきたわけですね。まあ、通常あの総督官邸はカイザリアにあるんですね。あのイスラエル旅行をされた方々は、ね、カイザリア行きましたね。なんかコロセアムがあって、でその海岸沿いにはあの、ね、その戦車を競争させるフィールドがあって、ね、もう本当に娯楽施設が整えられたあの場所、そこに本当は、まあ、通常は常駐してるんですけれども、でも特別に杉越の祭りの時はもう本当ユダヤがもう人でごった返しますので、ですから総督が、ね、わざわざ、このエルサレムの中の、まあ、あるところに、そこに、まあ、一時的に滞在して、でそしてそこにおいて、まあ、政治裁判などを、まあ、行っていた。で、まあ、これもまた本当にこの、ね、ピラトを通して、ね、十字架刑が確定する、ね、でこれもまたこの、ね、32節にある通りに、ね、ご自分が、ね、どのような死に方をされるのかを示して話されたら、イエスの言葉が成就するため、ね、イエス様の言葉が成就するために、連れてイエス様がこの場所に連れて来られたわけです。でそれで、ね、イエス様がピラトの前に連れて来られるんですけども、でピラトは、ね、あなた方この人に対して何を告発するのですか、ね、まず罪状がなければ告発、ね、されるわけではないんですけども、しかし、ね、30節で、ね、彼らがピラトに答えた内容、それはもしこの人が悪いことをしていなかったら私たちはこの人をあなたに引き渡してはしなかったでしょう、ね、罪状のことを言うのではなく、ね、悪いことしたから引き渡したんだ、ね、じゃあその悪いことは一体何なのか、ね、ということですけども、まあ、そのことがうまく答えられないから、だからあえてこのような、ね、切り出しをしたんですね。もし何か強盗したとか、ね、あるいは何か凶悪な、ね、反逆がしたとか、ね、そういったことを罪状ではなく悪いことしたから、ね、ということです。でそれで、まあ、ピラトはピンとくるんですね。あ、この人、この訴えられているこの男は、ね、特になんか悪いことはしてないんだ、ね、で結 けれども彼らにとって目の上の炭鉱部のような存在だから私に訴えにかかってきてるんだって、ね、でそういう裁判は、なるべく関わりたくないということで、三十節でピラトが言ったことは、それはあなた方がこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁きなさい、ね、言うんですけども、しかしユダヤ人たちは彼らに、私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません、要するに死刑にしたいんですね。イエス様のことを十字架というむごたらしいローマ式の、ね、刑罰によって、ね、死刑を、ね、したいんですけれども、ね、もう本当にですから公な形で、ね、このイエス様を、ね、死刑に、するしたい、まあ、通常、ね、律法に逆らったら石打ちとか、ね、それがユダヤ人の律法においては、ね、そうなんですけど、しかし、ね、そうではなくてこの十字架という刑罰、これもまた、ね、予言の成就なんですね。本当にイエス様が、ね、木の上にかけられるという、ね、呪われた形で、ね、なんとしても殺さなくてはならない。しかし、ね、それをするにはこのユダヤにおいてはそういった権限が与えられていないんですね。死刑にするにおいてはこのローマのお墨付きがなければそれができない。だからわざわざこのユダヤ人たちはポンテオピラトのところに、ね、裁判を持ち込んで、来たわけです。でそれでなんとかイエス様を死刑にしようと訴えにかかるんですけども、でもね、ピラトとしても、ね、総督です。おいそれと、ね、そんな死刑を乱発するような、ね、ことはそれはできません。でそれで、この、まあ、ピラトは、ね、このことを、ね、また、まあ、自分自身の裁判を独自で立てて、ね、でそれで行くんですけども、で33節からそこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んで言った。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？アメン。ピラトはですね、このユダヤ人たちからこのイエス様がユダヤ人の王という罪、ね、そういうふうに自称したという罪でもってピラトに訴えにかかったわけです。もっともイエス様は、そんな、ね、政治的な王ということではなく全世界の王として、ね、そしてこのイスラエルの人々の王として、ね、それが、ね、王としてお生まれになり、そして、ね、この世に来られた、ね、真理の上で、ね、ということなんですね。そんな政治的なことによってではなく、あるいは、ね、国の中でトップに立とうということをイエス様は拒否されました、ね、あのパンの奇跡の時、人々はイエス様のことを王に仕立て上げようとしたらイエス様は、ね、退かれましたね、一人、寂しいところに退かれました。イエス様は人間が仕立てる王ではないんです。イエス様の王国、それは、ね、この地上のものではない、むしろ真理に属する人たち、イエス様、真理に属する人はみんなイエス様のところに来ます。イエス様を王として受け入れます。しかし世の人々はそれを拒否するんですね。でそこで、ね、ピラトがあなたはユダヤ人の王ですかというふうにイエス様に、ね、問いかけます。これ明らかに、ね、あの取り調べ尋問のゆえに、ね、イエス様にそういうふうに問いかけたんですけども、しかしイエス様はこんな、ね、尋問する総督にさえも、ね、真理で答えるんですね。真理の言葉です。イエス様の真理は人間普通 常識的な人間の耳からすれば何かトンチンカンなことを言ってるかのような、ね、それが真理ですけども、しかしイエス様は答えるのは真理です。あなたは自分でそのことを言ってるのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。ですからイエス様はピラトという一人間が、ね、本当に、ね、救いに値するかどうか、このピラトという一人間が自分から、ね、イエス様あなたはユダヤ人の王ですかということを、ね、求道者としてピラトが、ね、問うたのか、本当にイエス様あなたは王ですかというふうに問うたのか、それとも、ね、他の人がこの、ね、イエス様のことをユダヤ人の王ということを話したのかと ということをイエス様は聞きます。イエス様のこの問いかけは全人類一人一人に対して当てはまる言葉です。あなたは自分でそのことを言ってるんですか？あなたは自分から進んでイエス様がイエス様は、ね、言われるんですね。私のことをあなたは本当に王として認めるのか、それとも誰か他の人がそのことを言ってるのか。イエス様のこのユダヤ人の王である発言、あるいはメシア発言、それを皆さんはどう受け止めるかどうか、これが大事です。イエス様はピラトにさえも、ね、問いました。あなたは自分でそのことを言ってるんですか、それと他の人が言ってるのか。皆さんがはい、主よ、私はあなたを私の王であると認めます、ね、そういうふうに、ね、宣言するのであるならば、その人は、ね、イエス様を信じた人、永遠に属する人、真理に属する人ですけども、いや、イエス様、あなたのことを聞いたのは、ね、誰々から、ね、噂で聞きましたっていうだけで素通りして、私は、ね、あなたとは関係ありませんということを、ね、そういうふうに言うとするならば、その人は真理に属さない人ですね。で、ピラトに対してイエス様は、ね、この34節の発言をするんですけども、ピラトはそれに対して35節、ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。まあ、要するに他の人々が、要するに祭司長がイエス様のことを私に引き渡したのだ。で、それで聞いてるんだ、ということですから、ピラトは自分から、ね、イエス様のことをユダヤ人の王だっていう告白をしたのではなく、今取り調べをしてるから、ね、聞いてるのだ、ということを言うんですね。で、あなたは一体何をしたのか、ね、イエス様は、ね、一体あなたはユダヤ人たちがあなたのことをこんなに告発している、ね、その理由は一体何なのか、ね、ということを質問します。で、それに対して36節、イエス様もまたまた真理で答えるんですね。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。アーメン。これもまた、一般の人からすればトンチンカンな答えに聞こえるんですけど、しかしこれもまさに私たちに、ね、属することです。真理に属する人は本当にこのお言葉通りだなって、ね、っていうことはわかるんです。しかし真理に属さない人はトンチンカンに、ね、聞こえます。イエス様が言われたこと、それは私の国はこの世のものではないっていうことです。そうです、先ほども言いました、ね、イエス様はパンの奇跡の時、人々はね、イエス様を、ね、なんかパンをたくさんくれるから、ね、王に仕立てよう、ね、本当にこのローマの試合、本当に気に食わないから、このパンをくれるイエスというものを王に仕立てようとしたとき、イエス様は退きました。この世の王を目指す人だったら、その群衆の、ね、そのお盾に乗って、ということになるでしょうけど、しかしあいにく、イエス様はの王国はこの世のものではなく、全世界、真理に属する人にとっての王なんですね。真理とはこの世のものではなく天のもの、私たちは地上のものではなく天に属するものです。イエス様にあって、イエス様の国はこの世のものではない。もしイエス様が王だとするならば、この世の王だったとするならば、この世のものが私のために戦ったでしょう。けれども事実、イエス様の国はこの世のものではありません。で、それで、37節、そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。アーメン。ここにおける裁判、ピラトの前における問答において、 ピラトにとっての、ね、肝心要なのは、イエス様が王だと自称して、そして、ね、このローマ帝国とは全く別に、ね、自分を王として新たに、ね、国を建てていこうとしているそういう王であるのかどうか、要するに反逆罪、ね、国家反逆罪に値するものであるのかどうかということを聞き出そうとしていたわけですけれども、しかし、ね、ピラトからすればなんか宗教めいた、ね、こと、宗教的な王を自称しているのだということを、ね、これを、ね、これが、まあ、要するに分かったわけですね。私が、ね、王なのか、ね、ピラトは、ね、あなたは王なのですか、ね、ということを聞いた。そのピラトの意図とするその国家反逆罪に値するようなことではないことをイエス様が、ね、言ったわけです。ですからピラトはイエスは、ね、罪を犯したものではない、ね、ということで、まあ、釈放しようと、ね、したわけですね。イエス様が言われたこと、それは私が王であることはあなたが言う通りです。アメン。イエス様は、ね、王です。そして私は真理の証しをするために生まれ、このことのために世に来たのです。そうです。イエス様は、ね、世に来たです。私たちは生まれたと言いますけれども、イエス様は世に来たと言います。イエス様は何のために世に来たか、それは真理を証しするためです。真理によって人を救うために。イエス様が、ね、この世に来られたのは、ね、何も他の人間と同じように、ある時代、ある時、ね、運命的に生まれたということではありません。イエス様は運命そのものなるお方、真理を構築されたお方であり、運命を構築されるお方ですから、ね、そんな普通の人間のように、ね、生まれたくて生まれた、わけではないという人間と同じではないんです。イエス様は世に真理を証しするために、人に真理を通して人を救うために世に来られました。このことのために世に来たのですとイエス様は言いました。そしてもう一つ、真理に属する者は皆私の声に聞き従います。アメン。真理に属しない人はイエス様の声には聞き従わないということです。二つに一つです。真理に属する人かどうか。そして真理に属する人であるならば、イエス様に聞き従います。皆さんはイエス様に聞き従っていますか？聞き従ってますか？アーメン。真理に聞き従っている人であるならば、ね、イエス様に属する人。真理に属する人です。イエス様を主とする人は救われます。けれども、ね、そうでない人はイエス様を拒否します。で、ね、38節でピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。ピラトはイエス様に罪を認めないと言うんですけど、しかし、ピラト、なんか、ね、クリスチャンに味方する人、イエス様に味方する人のような振る舞いをしてはいるんですけど、しかし真に属している人ではないんですね。もし真に属している人だったら、ね、この、ね、真理とは何ですかという言葉を発して、でイエス様から何としても真理とは何か、ね、それを聞き出そうとするのが真に属する人ではあるんですけど、しかしピラト、ね、真理とは何ですかと言っておきながら、彼はこう言ってから、ね、ユダヤ人たちのところに出ていくんですね。ピラトにとってのその頭の中は、ね、もういち早くこの裁判を片付けたい、ということでした。で、それで真理とは一体何なのか。真理とは何ですか？イエス様おっしゃいましたね。私が道であり、真理であり、命です。イエス様が真理ですね。イエス様は、ね、イエス様が真理です。けれども、ピラトは、ね、そんなことどうでもよかったんです。ね、こんな宗教的な、ね、自分のことを王だって言ってるだけで、別にローマに反逆する意図はこれっぽっちもない、ね、ということ。で、それで、ね、イエス様は、イエス様は罪がない、ね、ということで、釈放しようとするんですけども、 けれども、ね、ユダヤ人たちは何としてもこのイエス様を十字架刑にして、ね、死刑にしてやりたい、ね、ということで、ですから、食い下がります。39節、しかし杉越の祭りに私があなた方のために一人のものを釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。まあ、このような慣例が当時あったみたいですね。杉越の祭りの時に一人の人を恩赦、ね、するということ、それが慣例で、でそれでこのユダヤ人の王という、ね、呼び方で、ピラトは言ってます。もう本当にね、まあ、最初たちに対してかなり皮肉に聞こえたことでしょうね。でけれども、ね、ユダヤ人たちは、ね、40節、すると彼らは皆大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であった。もうバラバは、まあ、明白に悪人です、ね、罪を犯した強盗です。この明確な罪人の方を、ね、釈放したいのだ、ということを、この宰相たちユダヤ人たちは、言いました。ピラトとしては別にもうあのイエス様のことはどうでもよかったんです。けれども、ね、イエス様のことは罪は認められないから、だから釈放しようとして、でそれで、ね、この恩赦の時にこのイエス様を釈放しようとするんですけど、しかし宰相たちはいやバラバだという、ね、この明らかなる悪人を釈放しようとしました。本当にユダヤ人の性質、それはイエスを拒否する、悪人を解き放つ、もうこれはまさに悪はサタンですね。真理を知っている皆さんからすればこのことが洞察することができます。あ、これはサタンの技だ。ですから皆さんも本当にこの世の中に出ていくときに真理の目で見るべきなんです。この世の中を見てイエス・キリストに会って何か物事をしようとするとき、そのイエス・キリストを、ね、塗りつぶそうと、ね、また悪どい物事、聞かれたこと、ね、理にかなっていないこと、嘘偽りを、それを、ね、解き放とうとするもの、これはサタンに属するものです。でそして私たちは、あ、これはサタンに属するものだ、分かったらこれは霊的な戦いに入るべきです。イエス・キリストの名前によって、ね、この 悪魔サタンの技を打ち壊す、ね、イエス・キリストの名前によって踏みつける。悪魔サタンの頭、蛇の頭はもうすでにイエス・キリストの十字架によって砕かれた、ね、イエス・キリストの名前ってお前を拒否する、ね、ということを真理の御言葉によって宣言するべきです。私たちの格闘は血肉に対する格闘ではありません。だからね、面と面を向かって、その、あなたはサタンに属するものだと分かった、イエスの名前って出ていけ、ね、こういうことを、するものではなく、むしろ背後において祈りにおいて格闘するものです。この、宰相たち、彼らはもう明らかに、罪人であるバラバを、ね、解放する、ね、というふうに言いました。本当にこのポンティオピラト、ね、これは私たちに非常に、ね、密接に関わりあるものです。使徒信条で毎回、ね、宣言してますね。さっきも宣言しました。ポンティオピラトの前で、ね、苦しみを受け、私たちの中にも本当にこの、ね、ポンティオピラトのようにイエス様を、ね、解き放つか、それとも、ね、バラバを解き放つか、皆さんの中において、ね、どちらを解き放つか、それは皆さんの側に自由意志決定権があります。皆さんの側にその権限が主から与えられています。人間唯一、ね、自由意志、ね、イエス様を十字架につけるという、ね、その自由意志もあり、イエス様を王として、ね、主とするという、ね、自由意志もあります。皆さんはイエス様を王とし主とするべきであって、皆さんの中のバラバ、強盗、盗人、人殺しを解放してはならないんです。皆さん自身が、ね、本当に自由意志を持って、ね、怒りが、ね、憎しみが、ね、また人を殺したい、そういった思いが、あるいは、ね、性的な罪を犯したい、そうしたその御言葉に反する思いがふつふつと出てこようとしたとき、皆さんイエス様を解き放つべきなんです。イエス様、あなたが主です。私の中にはしかしバラバがおります。イエス様、どうかこの、ね、 あくどいもの、これを縛ってください。私の中のこの罪の性質をあなたが打ち殺して、そして本当にイエス様、あなたが私を支配し、あなたの技が私を通して出てきますように、これ日ごと皆さんは、選択し、宣言するべきなんです。どうか皆さんは日ごと、本当にこのイエス様を瞬間瞬間解き放ってください。また、何かを選択するとき、イエス様に属することを選択してください。皆さんが朝起きたときから、ね、道を歩くとき、ね、本当に御言葉を、ね、主の御教えを昼も夜も口ずさんでください。それならば、ね、何をしても栄えるという言葉にある通りに、本当にこの通りに私はそれを受けたいんだ、ね、望みを持って御言葉を宣言してください。アブラハムは、ね、本当に、主から言われた通りに、ね、天を見上げました。星を見ました。その輝きを見て、私の子孫はこうなるんだという望みを、ね、持ちました。で、それでそれが彼の義と認められました。皆さんも本当にこの御言葉に対して、イエス様に対して望みを持って、そして道を歩く時も、ね、寝ても起きてもこのイエス様を思って、そして仕事、このイエス様の身を身胸をこの地上に導入して、神の王国を豊かに豊かに立て上げる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、日ごと私たちはあなたを喜び、あなたの道に行きたいと願う者たちです。真に属するゆえです。主を救われていることを感謝いたします。イエス様、本当に私たちはあなたを主とするゆえに、今朝このようにしてこの場所に集い、またインターネットの回線を開きました。どうかあなたご自身がこの人々に豊かにあなたご自身をお示しください。あなたのその真理であられるお方、あなたのその良さ、あなたのその救いの技、道からを豊かにこの一人一人に表してくださるように、そして世があなたが生きて働かれる主であるということを知ることができますように、私たちも本当に良き証人となることができますように、あなたを大胆に証しすることができますように、私たちの唇の言葉のみならず、本当に立ち振る舞いによってもあなたが生きて働かれておられるということを知ることができますように、どうか我らをそのように用いてください。あなたが今朝真理をこのように開示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝語っていただいたこの御言葉を通して、私たち一人一人に真理の目で見ること、この裁判のことを通して主が教えてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が会うそのような場面一つ一つにおいて、私たちが真理の目を持ってイエス・キリストについて語られているのか、真実についてははいとイエス様が答えたように、私たち一人一人も真実に対してははいと答え、そしてあらゆる物事、その真理とは反するその物事については、私たちはそれらを拒否し、そしてこのイエス・キリストの真理こそ、我がイエス様こそ真理であり道であり命であることを、ますます私たちのうちに確かなものとして、そしてこの時代を、そして神の御国を立て上げるその働きにますます参加することができますように、主が助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。真実によって見る、そして私たち一人一人を歩ませてくださる誠の救い主なるイエス・キリストにあって、私たちはこの時代を豊かに歩むことができますように、助けてくださることを感謝いたします。日本においてもあえてイエス・キリストの御名をメディアに上らせない、そのような風潮があり、そのイエス・キリストを救い主であることを認めない、その一切の悪しき勢力が、そのようにこの日本にもまた世界にもはびこっていることを覚えます。私たち一人一人はイエス様を我が主、我が神、我が救い主としてアーメンし、この時代にイエス様をこそ解き放っていくことができますように、自由意志を持って、また決定権を持って、イエス様をこそ主とし、イエス様をこそ我が神、我が救い主とし、そしてこの時代に確かなるイエス・キリストの御名を大胆に宣言し、 そして望みを持って御言葉をますます大胆に宣言していく私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。どんな場合にも心を動揺させることなく、また主イエスキリストの御名によって大胆にイエス様を宣言し、御言葉なるイエス様、真理であり道であるイエスキリストを生きる私たち一人一人でありますように、主が整えてくださることを感謝いたします。真理を明かしするために生まれてこられたイエス様、そして真理に属する者は皆イエス様の御声に聞き従いますと宣言されました。私たちは真理なるイエス様の御声に聞き従うことができますように、羊飼いなるイエス様の御声に豊かに聞き従って、そしてこの時代をイエスキリストの御名による勝利組として豊かに前進する私たちの歩みでありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。世の人が聞くならば、その答えにイエス様が答えられた、その答えにその世の人はそのことを認めなかった、その事実がありました。でも私たちはイエス様の語られる御言葉にますますアーメンし、そしてその御言葉にますますイエス様にこそ慕い求め、そしてこの裁判の場面で起こったこの状況、そこの場面から私たちはイエス様をアーメンするものでありますように、イエス様をこそ真理としてアーメンし、そして主イエス様をこそ生きることができますように、今朝のこの場面を通して私たちに豊かに語り、そして私たち一人一人にますますイエス様にあって生きることの確かさを教えてくださったことを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日も真理であり道であり命であられるイエス様が私たちに生きるべき道を教え